水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、9月になりまして、そろそろ新米がね出回る時期なんですね。私今年驚いたのが、宮崎県の新米というのが8月入ってすぐぐらいに出てましたよ。かなり早いんですね。で、まあお米も大好きなんですけれども、その昔江戸時代にどうやってお米食べてたのかというと、調子に乗って銀シャリばっかり食べてて欠けになっちゃったなんていうね、そんな時代もあったみたいですけれども、基本的には玄米なんですね。で、玄米ね、ご案内の通り炊くと固く仕上がるじゃないですか。で、どうしてたのかっていうと、その時代の常識というのは、ご飯を炊くときには前の晩から水につけておくんですね。つまり明くる日にはその玄米は発芽玄米になってるはずなんですよ。で、発芽玄米になるとこれふっくら美味しく炊けるんですね。だからね、私も一時期玄米ハマってまして、そう、玄米をスーパーで買ってきて、で、精米してないやつでペットボトルにつけておくんですよ。ペットボトルの中にざーっと2合なら2合入れて、で、そこに水を入れておくと、だんだんだんだんね、玄米がね、こう膨らんできて、で、1日だとか、夏場と冬場で時間違うんですけれども、ここね、発芽してるのがわかるの。だからね、なんとなくこう、愛情が乗り移って食べづらくなったりなんかするっていうね、美味しいけれども、かわいい、玄米のお話でした。こんばんは。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。精米機って、ね、家庭用のもあるんですね。今もう通販なんかでね、見ていて買いたいなって思うんですけど、男子が持ってたんですよ。男子は基本玄米で地方から送っていただいてて、で、そのたんびにね、精米をして、それから炊くんです。もう実にこだわっていて、美味しく炊き上げてましたね。ただね、その精米機がよく壊れるんです。その、だから、その精米機持ってね、いつもいつも故障を直しに歩いた思い出がありますね。今夜は、お金に働いてもらいつつ、さらにもらえちゃう嬉しいご褒美のお話。それにちなんで今週は、古典落語をご用意しています。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
改めましてこんばんは。東京 FM、FMO、落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、今週は私たち2人でお送りいたします。談笑、はい、村田のお金の自由研究、
今週は株式投資で受けることができる株主優待の話題を研究してまいります。
はい、
私も気になりますけど、村田さんも相当そのあたりお好きですよね。
覚えててくださってありがとうございます。4月から6月まで談笑さんと私がチャレンジした未曽証券のホームページの体験シミュレーション、株式投資トレーニングで株式の購入体験した時にも、体験だって言ってるのに株主優待を先に調べたというね。
ね、買った気になれるって、
そう、株主優待して調べてるのすごい楽しかったですよ。
クルーズ船を運航してる会社、
いつかは船旅をしてみたいと思って、こう割引になるとかね、そういう優待を調べましたけどね。その時は
割引っていうのもあるのか、
ね、
ですからその株式投資ってお金に働いてもらってお金を稼いでもらうわけですけど、それだけじゃなくて状況によってはおまけがいただける、これが株主優待ってことですよね。これは嬉しいもんです
ですよね。ということで今日は株主優待を受けられる会社を選ぶときに注意したいポイントをチェックしていきましょう。みずほ証券が提供しているサイト、お金のキャンパスをテキストにしていきましょう。こちらでは株主優待が受けられる銘柄を選ぶ際に気をつけたいポイントが3つ載っています。
では早速1つ目は、
決算で純利益が出ていることです。
純利益が出てる。 確かに会社の業績が良くないと株主優待してる場合じゃないわけですよね。そんな余裕はない。それは当然ですよね。ああそうか、この会社の株主優待はいいよってこれまでの話だけで判断すると残念な目に遭ってしまうこともあり得ると。
株主優待って内容が楽しいから、あこれもらえるんだ、うんうんうんうん、内容ばっかり見ちゃうんですけど、うん、ちゃんとその決算の方も見てくださいということです。
なるほどね。
しかもですね、直近の決算報告だけでなくて過去3年分ぐらいは遡って見てみるとその安定性もつかめていいそうです。
そうか、ただ目先の、ね、そのおまけばっかりじゃなくてちゃんと安定してるかどうかっていうことですね。
はい、
はい、では2つ目は
配当がない銘柄は避けた方が無難ということです。
配当がないのは避けた方がいい。おまけがあっても配当がない、そういう銘柄もあると。
そうですね。
ああそうか、いや一つ目の、あの純利益が出てるかにも関連しますよね。
あその近いというかね、
その会社の株式を持っている人が利益の一部を受ける、つまり配当を受けるっていうのが株式会社の基本的な仕組みなわけで、はい、あその配当ができてない無配当の会社というのはもしかしたらやはりそのポイント1の業績が芳しくないという可能性があると。
はい、
あそうかそうか、うん、じゃあ3つ目のポイントは、
はい、割安のタイミングを狙う。
割安、純利益が出ていて配当もしてる会社の割安なタイミング、どう見極めればいいんでしょう。
そうですよね、これはでも永遠のテーマですよね、うん、株式投資の場合ね、あの目安となると言われているのが2つの数字があります。1つは PER、はい、株価収益率、株価を1株あたりの利益で割ったものです、もう1つは PBR 株価純資産倍率、こちらは株価を1株あたりの純資産で割ったもの。まあ、原則としていずれも数字の値の高いほど割高ですので、まあ、低いほど割安ですよという考え方です。
お客さんついてきてますか？私は早くもずいぶんわからなくなっちゃった。でも PR というのと PBR と、
はいはい、まあ、こういう指標があるので参考にしてほしいということです。
それが低いほど割安だよっていうことですね、はい、PBR と、もうアルファベット3つしか頭に収まらない。
ただその割高か割安かという判断についてはいろんな見方があるということなので、その同業他社と比較してどうとか過去のその企業の傾向を見たりする必要があるということです。ここちょっともうあの株式投資のね中盤ぐらいに入ってきますかね。
そういうことですね、
初級じゃない感じですよね。あの今日お伝えした内容はお金のキャンパスに詳しく書いてありますので、ぜひあのそちらの方で参考になさってください。
はい、
みずほ証券の番組アーカイブにもリンクを掲載しておきます。まあ、こうした基本の基をチェックしたところで、来週は最近どんな株主優待があるのかより実践的に見ていきたいと思います。
はい、
さあ談笑さん、このお話を受けての今日の一席、何をお話しいただけますか？
古典落語こほめお送りします。どうもごんてさんいますか？誰かと思ったらハッツさんじゃないか、上がりな。あのね、おもとろもってタツコに聞いたんですよ。なんかね、あのごんてさんのところにただの酒があるって、あの飲ましてもらいに来たんですよ。出してくださいよ、飲ましてくださいよ、ただの酒。なんだいそのただの酒って。そりゃそうじゃないよ、うちはね、ただの酒だ。ああ上方に親戚がいてな、蔵出しになると送ってくれるんだよ。あそうですか、あしゃできるただの酒だと思った。ただとなだとわずかな違いだ。とにかく飲ませろ。いや飲ませろって、飲ませないとは言わないけれどもさ、酒の一杯でもただでごちそうになろうってんだよ。ちょいとお前さん考えないかい？考える。なんすか？分かった。あじゃあ立つこうってのはこれ、あのご隠居さんのところの株持ってるんです ね株主優待でもって、一平ご賞になろうって、そういうことなんだ。あしゃ株持ってないからご隠居さんのね、ご隠居さんの株が100株あるとお酒が1杯ずつ、そんなのがあるかいお前さんは。あのね、口の利き方ってものがあるんだよ。政治の一つでも言ったらどうだい？政治？呆れたね。いや私を褒める、まあそれが照れくさいならな、うちでも何でも褒めたらいいじゃないか。いつ来てもお部屋のお掃除が行き届いておりますな。壁の掛け軸は大層ご立派でございますくらいのことを言ってみろ。ついては話し相手に一杯どうだいってな話にもなるよ。ああなるほどね。じゃあ言ってますね。権家さんのお宅ってのはいつ来ても取り繕ったように綺麗ですね。 あの掛け軸だけは安くないと思うな。見えっ張りだね。飲ませるか。ひどいもんだねお前さんは。じゃあどうだい、例えば久々に往来でもって友達なんかと会った時にはどう挨拶をする。友達ですか。うん、決まってますね。この野郎まだ死ななかったか。呆れたね。なんだまあお世辞が思いつかないなら、そう、奥の手があるよ。奥の手。うん、相手の年を聞く。失礼ですがあなたはおいくつでいらっしゃいますかと。仮に向こうでもって45、6なんてことを言ったら、45にしては大層お若く見えます。どう見ても役そこそこなんてな。役ってのはいくつです。うん、男の大役は42だよ。はあ、風呂で一杯やりつけるってんですか。まあ悪気はしないだろうね。でも45じゃなかったら弱っちまうね。50だったらどうなんの。うん、50だったら45と言えばいいよ。60だったら55だ。70だったらその順だよ。その順ってな。じゃあ10万55歳知らないよそんな話じゃ。まあまあなるほどね。じゃあゴンギャさんね、ついでに来てんですけれども、子供の褒め方っていうのも教わりたいんですけれどもね。なんだいそりゃ。いや実はね、うちの長屋の竹のところ、赤ん坊が生まれたんですよ。で長屋の付き合いでもって、ご実践取られちまったんですけれどもね、悔しいからいつか元を取ってやろうと思ってたんですよ。ここでね、おごらせたら面白いと思って。子供を褒めるね。そういう時にはね、こんな具合だな。このお子さんはあなたのお子さんですか。大層福福衆ございます。おじいさんに似てご長命の層がございます。先端は双葉よりかんばし、じゃは寸にしてその木を表す。私もこういうお子さんにあやかりたい、あやかりたいと。はあ、なるほどね。このお子さんはあなたのお子さんですかと。違うと困るね。いや余計なことを言うなよ。そうだね。で大層福福福福福福福福福福福衆ございますと。洗濯は双晩じゃ乾かない。洗濯は双葉よりかんばし、じゃは寸にして人を飲む。じゃは寸にしてその木を表す。私もこんなお子さんにあやかりたい、あやかりたい。その通りその通りと。できた。いやできてやしないよ。いや、じゃあこれで、おいおいおい、ちょいと待ちなよ。飲ませますよ。小言は言うべし、なんとやらだ。いいんですよ。いやあちこちでもってね、これ覚えちゃいましたから。そのね、お世辞でもって、一杯いただいちゃいますよ。四十五捕まえてね、竹のところの子供のところ行って、あちこちの優待を受けてこようってんですから。じゃあさよなら。ありがてや。あのご隠居ってのは話は長いけれども、言うことはいいんだよな。お世辞で一杯ごちそうになる術を覚えちゃったからね。誰かいないか。おや、おお、あそこ行くのは伊勢屋の番頭だよ。あれを取り巻いちゃおうかな。おい番頭さん、番頭さん。うお、これはこれは町内のいる男。向こうの方がうまいね。こっちでご馳走する羽目になりそうだね。番頭さん、しばらくお目にかかりませんでした。ゆうべ夕夜で会ったよ。おごりたくなりました。いや、おごりたくなりゃしないよ。おごりたくない。わかりました。じゃあこっちは奥の手ってものがあるっつからね。いきますよ。失礼ですが番頭さん、おいくつですか。どうもね、往来の真ん中で年を聞かれると面目ないね。面目ないって言うと、こう見えて40だよ。40にした体操を若く見えます。どう見ても役そこ。どうも具合が悪いね。45に上は仕入れてきたんだけれども、すまねえけど番頭さん、45になってもらえませんか。いや、なってくれって勝手になれるかい。いや、なってくないよね。飲み込んで言ってくないよね。番頭さん、お願いです。この通りですから45になってくださいよ。じゃあまあまあ、じゃあまだ、45だよ。45にしちゃ大層若く見えます。どう見ても役そこそこだ。2つも3つも余計だ。殴られちゃった。怒って言っちゃったよ。大人はいけないね。どう、人の話を聞かなくて困るね。そうだ、じゃあ竹のところ行ってね、子供褒めちゃおう。おう、ごめんよ。来たよ、うるせえのが。おう、上がんな。おう、なんだって、てめえのところじゃ子供が生まれて弱ってんだって。いや、弱ってるんじゃない、弱ってるんだよ。そうか、弱ってんのは俺の方なんだよ。ご実践取られちゃった。おめえ何しに来たんだよ。赤ん坊褒めに来たんだ。 ああそう、赤ん坊褒めに来たんだったらそこで何か言ってねえで、ささあのね、あのそっちの方の奥に寝てるから見ておくれよ。あのえこっちの方のあらあらららら、これかい。そうだ、ああずいぶん大きいね。ああ大きいだろう、サンバさんもそう言ってたよ、ずいぶん大きいなんてんでね。ああでどうもあのおめんところのじいさんに似てるような気がするな。あ血筋は争えねえもんだな。はあそっくりだね、この頭のハゲ具合といいシワの寄り具合といい。じいさんが昼寝してんだよそりゃ。あじいさんか、その向こうだ、隣隣。ああこんなところに落ちてた、いや寝かしてあるんだよ。あーそう、あらららららら、ら、あらおててちっちゃいね、ちっちゃいけれどもこれもみじみたいな手だな。おやいいこと言うねおい、たまにそういうこと言うからおめえ好きだよ。こんなねかわいいおててしてね、おじいちゃんから50銭踏んだくったんだからね。やめろよ、なんだったら返すよ。この赤ん坊お人形さんみてえだな。あ嬉しいな、おめえだけだ人形みたいだなんて言ったな。こんなに可愛いかい。いや可愛いかどうか分からねえけどもさ、ほらほら、お腹押すとキュッキュッて鳴くんだ。おーおお、よせよせよ。じゃあそろそろ始めるぞ。タケさん、これはあなたのお子さんですか。で俺の子だよ、大層ふてぶてしくございます。はあ、おじいさんにいて長兵衛でございます。洗濯は二晩かかって終わらない。ジャワスマトラは南方だ。私もこのようなお子さんにかやついたい、金借りたいと。ごちそうするか。いやさっぱりわかんないよ。時に竹さん、この子はおいくつですか。また始まるやった。まだ生まれたばっかりだ、数えで一つだよ。一つですか。一つとは大層お若く見えます。一つで分けくらい言っていくつだ。どう見てもただだ。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語小褒めでした。見事に株主優待が話の中に入ってました。
そう、ね、なんかいいことがあるぞっていうね、はい、ただでお酒が飲めるぞっていうんでこのネタにしたんですけれどもね、うんうんうん、おそらくこれは、今東京あたりの寄席でかかるネタの中で一番数が多くかけられるネタかもわかんないですよ。特にね前座さんが前座話としてかけるネタで、
そうですか、
随分頻繁にかけられるもので、であのよくよく聞いてらっしゃるお客さんは私の今のこのね、ご褒め聞いたら、あそこわざと飛ばしたなっていうのがいろいろわかると思うんですよ。の
ラジオサイズにいつもね、短くしてくださってるんで、
ラジオサイズだし、その言い回しなんかもね、いろいろ気を使ってますから、その工夫のあたりをねぜひご覧いただければ。水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。株主優待ね、いいですね。なんかこのおまけっていう感じが嬉しいですよね。
はいはい、そうなんですよね。
いやこれ本当に来週ね具体的なところに入っていきますから、はい、これはこれで楽しみだな。はい、
番組にメッセージいただいております。はい、サンライズさん24歳女性の方です。はい、立川談笑さん、村田睦美さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジコプレミアムで沖縄から拝聴しています。なかなか聞くことのできないお金の知識をラジオを通して楽しく教えてもらえるので毎週聞いてます。また立川談笑さんの落語をラジオで聞けるのは沖縄県在住の私にとっては本当にありがたいです。先日披露していただいた古典落語青菜は初めて聞く落語でしたが、とても面白く予想外の展開に最後笑ってしまいました。これから子供も欲しいと夫婦で考えているので、番組を聞いて将来お金に困らないように知識を身につけていきたいです。書いていただきました。
ありがたいですね。すごい、沖縄でも聞けるんですね、ラジコプレミアム。
はい、ラジコプレミアムなら、全国どこでも聞いていただけます。
そうですか。10月だったかな11月だったかな、あの今年も沖縄に行って、あの弟子の庄司と親子会をやりますよ。
あ、そうですか。沖縄県那覇
ね、那覇あの国立劇場がありますん で,
そ, うですか、
そちらでおよかったらお越しくださいよ、ぜひぜひ、
はい、
あ嬉しいな、沖縄でも聞いてるんだ、
ね、嬉しいですね、
はい、ありがたい、
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、はい、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしております。メッセージ送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分プレゼントしています、はい。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています。さあ談笑さん、来週は
株主優待にはどんなことがあるのか最近の例をチェックします。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。